恵み深い天の父なる神様、今日は素晴らしい天気をお与えくださって、青空のもと私たちが集まり、天を仰ぎ、心を静め、お互いの安否を確認し、互いの存在を喜び、神様の御前でこのひととき賛美を捧げ、祈りを捧げ、聖書のお言葉を受け取る、貴重な礼拝のひとときをお供えくださりありがとうございます。先ほど祈られましたが、正志先生は仙台でメッセージをしています。ご家族祝福してください。森兄弟は今入院転院しましたけれども、なんとかもう一度お食事ができるようになるように、力がつくように、回復に向かわせてくださるようによろしくお願いします。合わせてご家族を支えてください。今日も熊本大分で被災したたくさんの方々、諸教会、また東日本で5年前に大きな痛手を被ったそれぞれの地域や人々、教会に神様からのはるかに勝る大きな慰めと祝福と平安がありますようにお願いします。来月はこの教会を代表して、かつて大きな地震に見舞われたチベットの方に、ネパールの方に参りますけれども、神様どうか被災した多くの方々に慰めと、また必要な物資と、また心の励ましが届きますようにお願いします。一人一人、1週間の旅路を終えて集まっています。心の深いところにある願いを引き上げてください。慰めを必要としている方に豊かな慰めをお与えください。道を探している方に、これがあなたの次の道だとお示しください。それぞれのご家庭を祝し、お仕事を祝し、また学びを祝福してください。ご一緒に聖書を開きますので、よくわかるように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。それでは今日の聖書の箇所はこんなテーマです。人に期待するのではなく、まあ、当たり前のことですが、主なる神様、この世界と私たちの人生の主である神様に期待しましょうということです。じゃあアウトラインを出してもらいましょう。4つのことをお話しします。1つ目は、いや人生何が大変といっていつも話していることですが、人間関係です。悩ましい、いや難しい、この人間関係の中でしか私たちは生きれないんですね。人間という人の間、また人という漢字もつっかえ棒になって支えられているようにも確かに見えますので、一人ぼっちだと虚しいし、人と一緒だと傷つくし、けれども悩ましく難しい人間関係の中で生きるのが私たちの人生なんだなって。そこで2番目、大切なのは、この世界のベストセラーである聖書のメッセージを受け取るということです。自分の感情のままに対応したら取り返しのつかないことにもよくなります。なので聖書のお言葉に従って人間関係の舵取りをしましょうということです。そうするとどうなるか、必ず主なる神様が助けてくださいます、あるいは救ってくださると書きました。で、結果どうなるかというと、神様のお心、神様のご計画、神様の御業は進みます、宣教は前進しますという、こんな流れでお話をします。さあ、岩手県に私たちの団体のキャンプ場があって、散歩した時に、何だろうこれはって丘の上をちょっと登りましたら、なんか効果って石に刻んであるんです。何の効果だと思ったら、昔小学校の分校があったようで、まあそれ後でネットで調べたら、へえ地震ってしょっちゅうあったんだな、秋田南 南部地震とかってネットで出てきました。その時の地震でこのすごく田舎なんですが熊が出るようなところに分校があったのが出火して、ほんで校舎が燃えちゃったと。ほんで結果的にはその分校が閉校になって、その地震と火災がきっかけで、そして川尻小学校って言ったかなんかそっちに合流してしまったっていう、その日をずっと眺めてちょっとネットで見て、いや昔ここに子どもたちが集まって、そして24の瞳のドラマか映画のようにいろんな物語があったんだろうなと想像しました。で今日の聖書の箇所は、聖書で有名な牧師伝道師であるパウロ先生がもう亡くなる前に、まあ、いろんなことあったんだろうなというか、あったんです、あったことがわかるんです。それは本当に最後まで人生は人間関係だなって、まあ、私が岩手に行った時は、地震があったんだ、で校舎から出火したんだ、で学校が消えたんだ、だけどこんな歌を歌って生徒たちはここで学んでたんですよって、校歌がそこに刻んであったんですが、今日はその校歌を見ていろいろと思い描くんじゃなく、聖書の箇所を通し、本当にいつの世も人の道は変わらないもんだな。じゃあ一番目、人間関係が悩ましい、人間関係が難しい、いろんな物語、総国があって、ドラマがあって、小説があって、映画が生まれるんです。聖書も生まれました。じゃあ皆さん、今日の聖書の箇所、私3節まで見たんですが、今日は2節だけで終わっちゃって、あと来週にすると思います。すいません。じゃあ16節。パウロ先生、有名なキリスト教の伝道者が、最後に残した手紙の4章までしかない。今日は16まで来ました。ご一緒に最初の、じゃあ3行だけ読みましょう、はい、私の最初の弁明の際には、私を支持する者は私を見捨ててしまいました、どうか彼らがそのために裁かれることのありませんように。すいません、全部読んでしまいましたが、皆さん最初の弁明の時に見捨てられたって言ってるんです。いや、みんな私を離れてしまった。ちょっと解説をすると、パウロ先生という人はヨーロッパにまで伝道していっぱい教会を作った、歴史に名を残したキリスト教の偉人ですよ、巨人ですよ。キリスト教迫害のローマ帝国2000年前の歴史の図の中で捕らえられて投獄された、ね、そして投獄をされて、聖書の記録では使徒の働き、お弟子さんがどう働いて教会を作ったか、28章でスパーッと切れてるんです。でローマに連れて行かれた時のパウロ先生の最初の弁明なのか、だけどその後一回釈放されるんです。で最初は緩やかな投獄だったけど、2回目は本当に殺されるっていう投獄だったんです。その時の弁明か、まあ、ある人はそうじゃなくて、ローマで大火があって、これは歴史でいろんな映画にもなってますが、ローマの火事の責任はキリスト教徒が火つけたんだとか、昔も関東大震災で井戸に誰かが毒を入れたんじゃないかとかって、ああいうデマが、そのデマでたくさんのキリスト教徒が虐殺された、これは 万民の知るところなんです。その時のことか、まあいずれかわからないけど、私を支えてくれると思った人が蜘蛛の子散らすようにバーッと散ってしまった。以前お話したことがあります。人が亡くなる今はの時の時に、病床や病院に行ってその人を悩ませるようなことは常識的にしません。礼儀上しません。いや今うちの会社が潰れそうだから、じいちゃん金貸してくれとかって、今亡くなりそうな人に心労かけるようなこと誰かしますか。ところがパウロ先生の人生は最後まで人間関係で、もうちょっと元気な時はパウロを困らせようとする人がいたことも聖書に書いてあります。しかしもう間もなく人生終わるときに、みんな私を離れてしまったというんです。どんなにか寂しかったか、どんなにか傷ついたか、ブルータスお前もかじゃないけども、これは深く心に刺さったと思いますよ。じゃあこれは一人パウロ先生のような抜きん出てるから出る杭は打たれるだったのかというと、そうじゃないんです。みんな地上に来てたらそうです。例えばイエス様どうだったか、じゃあ1020を確認しましょう。今日の引用箇所の10、じゃあヨハネの福音書6章にイエス様のお説教が出てくるんです。これを当時の人は誤解してみんな離れた。じゃあちょっと読んでみましょうか。56節、はい、私の肉を食べ、 私の血を飲む者は私のうちにとどまり、私も彼のうちにとどまります。これキリスト教会の聖餐式というんですが、罪のないキリスト の肉をパンに例え、流された十字架の血を不動酒に例え、だキリスト教徒は人肉を食らっているということで、すごい迫害が起こったんですね。まあ、しかしそのローマ帝国の迫害の前にもイエス様のこの直接説教を聞いた人は、じゃあ60節次を出していただくとこういう反応をしたんです。で読みましょう、はい、そこで弟子たちのうち多くの者がこれを聞いて言った。これはひどい言葉だ、そんなこと誰が聞いておられようかと反応したんです。で結果どうなったかというと、やっぱりイエス様は傷ついた風ですよ。66節67節読みましょう、はい、こういうわけで弟子たちのうちの多くの者が離れ去っていき、もはやイエスと共に歩かなかった。弟子たちがたくさんいたのに、多くの者が離れ去ったんです。でイエス様はまさか十二弟子もと言ったんです。67節読みましょう、はい、そこでイエスは十二弟子に言われた。まさかあなた方も離れたいと思うのではないでしょう。皆さん、私たちも生活していて、まさか親戚や兄弟からこんな言葉を聞くとはってありますよ。みんなあります。自分だけじゃないです。人間関係は車運転してたらコツンとぶつけることもあるいはあるんです。あれ、ぶつけられることもあるんです。ないに越したことないけど、車は大変便利ですが、たくさんごちゃごちゃ走ってれば避けられない面があるように、人間関係も、いや、イエス様ですらお説教をしたらダーッと蜘蛛の子を散らすようにいなくなって、心細くなって、まさか十二弟子まで離るのではないでしょうかって。じゃあ十字架の場面も見ましょうか。20を出してもらいましょう。20を見ますと、18章25、このイエス様に3年間寝食共にしてお世話になった人々、特に弟子の頭のようなペトロまで、あんな人知らないと言った事実の記録、これが人間です。これが人間関係です。ご一緒に読みましょう、はい、一方シモン・ペテロは立って温まっていた。すると人々は彼に言った。あなたもあの人の弟子ではないでしょうね。ペテロは否定して、そんなものではないと言った。いや、イエス様がっかりきたと思いますよ。本当に悲しかったと思いますよ。あのペテロも知らないイエス様なんか私関係ないものって。いよいよになれば人間はみんな自分中心です。人より自分です。だからお互いに傷つけ合うんですが、これは自分だけ天使で他の人みんな罪人じゃなくて、人はみんな罪人ですねっていうのが聖書の教えなんです。なので人生の模様は、いや悩ましい。何が悩ましいかって、人と人との関係が悩ましいんです。私取り寄せて読もうと思ってるんですが、約100年前の精神科の精神科医心理学者のアドラー、フロイトと同じぐらい有名なんだそうですが、がぜん今日本で注目されている。こんな繊細な時代、こんな難しい時代、私読んだことないからテレビのこととネットで見たことしか分かりませんけれども、とどのつまり人生の問題の全部、一つ二つじゃない、 80% じゃない、全ての問題は人間関係だというのが、みんな本当にそうだなって。例えば恋愛、人間関係です、ね、友人関係、友達、これ人間関係です、ね、仕事だって、たった一人でパソコンだけやってる人もいるかも分かりませんが、どっかで人には触れますよ。上司や部下や、あるいは得意先の相手や、ライバル企業や、社内のいろんな嫉妬や、いろんな画策や、まあ権謀術数はあれでしょうが、政治の世界でしょうが、そこまでドロドロしてなくても、権力者のいかにもドロドロじゃなくても、私たちは恋愛も友人関係もご近所付き合いも親戚も全部人間関係です。人生の悩みの全部が人間関係だって。で謝るともう焦燥感、不安、それから怒り、そういうものの中にズブズブズブズブ埋もれていって、まあなるほどなと私も思ったのは、幸せな人生は人のために貢献する人生しかないって。人のせいにして人を絶えず責めている、隣の人、家の人、それから自分の過去に出会った人、絶えず攻撃的な人は絶対幸せにならないって。それは心理学者だから まあ、確かに心理学者じゃないけれどもそうだろうなって思えるような気がします。絶えず人のせいにして人に噛みついていたらその人は実際にどんなに幸せな境遇があっても幸せじゃないんです。自分の心がささくれ立ってるから。そう、難しい人間関係の中で人間関係の罠にズブズブっと沈んだり捉えられたりしないで上手に舵取りをしないと、ああ確かにそれを乗り越えて神様のため人のためってベクトルをちょっと変えればスイッチをちょっと変えればだいぶ幸せ感が違うんだろうな。いつも人に苛立って人の悪いところをあげつらって責めていたらどこの国のいつの時代の男性女性関係なく誰でも絶対幸せな人生はいつまでたっても来ないって心理学者の言うことを聞かなくてもみんな納得いくわなって思ったんです。とにかく悩ましいのは人間関係ですよ。パウロはあんなに働いてきたのに最後は孤独でした。まさかあの人この人までいよいよ身が危うくなったらパウロと一緒にいると危険だとか言って、本当に人ってこういうものかな、自分もそういうものです。じゃあそこで大事なことは何ですか。聖書のメッセージを聞くことです。ここで感情に流されたら本当に怒りとか憎しみとか恨みつらみで一生終わっちゃいますよ。この大事な人生の日々がうっかりすると感情が支配して、何度も言いますが素晴らしい景色があっても片目閉じて目の前に10円玉1円玉でもビタッとくっつけたら何も見えないんですよ。もう小さなことにこだわって大きな祝福が見えなくなる。いやもったいない、すごいもったいないです。それで今日の聖書の箇所16節に戻ると、さっき一度読んでしまいましたが16節の下の方に、どうか彼らがそのために裁かれることのありませんようにと祈っている。裏切られたのに、孤独になったのに、本当につらかったのに、しかしそう祈っているパウロ、私たちの祈りや私たちの気持ちとだいぶ違うかなって、信仰もここまでベテランになって 晩年になるとこういうふうに人間関係の中で反応するんだって、主よあの人だけは呪われるように、主よあんなひどいことをした人は必ず裁きに遭うようにとは祈らなかったんです。私を見捨てた人たちが裁きに遭うようなことになりませんようにと祈っているパウロでした。皆さん、ここに聖書の心、聖書の薫陶を受けた変えられた人の心があります。もともとこの人こういう人じゃないんです。もともと憎しみに駆られて女性子供を投獄していた人ですよ。その憎しみが解けて自分を見捨てるような人まで包むような心の大きさというのか、聖書の下敷きというのか、いやーこれ普通の反応ではないと思います。でこれはパウロだけじゃないんですね。じゃあサンマルを出していただきますと、これはサンマルを出していただきますと、あごめんなさいね、じゃあその前にちょっとお話をする。このまま読みますからこのままでいいんです。イエス・キリストは十字架についた時に、父よ彼らを許したまえ、彼らは何をしているのか分からずにいるのですと自らに唾を吐きかけ呪い、頭を小突き、最後槍で刺されたんですが、いや普通そんな風にめちゃくちゃされたら絶対憎しみ消えないと思いますよ。憎しみだらけの血液になると思います。怒り浸透で怒りの匂いがプンプンするような、あの人ヨラバ切るっていう人だよねってなります。そんなに踏んだり蹴ったり殺されたら。しかしイエス様は、父よ彼らを許したまえ、じゃあイエス様だからかっていうとそうじゃない。キリスト教徒で最初に殉教したのはステパノという人ですが、このステパノという人は、父よこの罪を彼らに負わせないでくださいと十字架じゃなくて石を投げられながら絶命したんですけど、石を打っている人の罪を、ね、彼らをお許しくださいとキリストとほとんど瓜二つで亡くなっていた。その報いは大きかった。ステパノの死に神様がお答えする形で大キリスト教の時代が来たんです。その後ですよ、すっごいリバイバルっていう信仰復興みたいなことが、信仰がどんどん生まれるようなことが起こった。キリストは敵の許しをお祈りして亡くなった時に救いが完成し、天と地がバーッと開かれるように、そしてみるみるうちに聖書の光の教えが世界中に伝わっていったことは、その敵の許しの言葉の後に完成したんですね。ですから、あそうか、聖書が言ってるベクトルっていうのはこういうことかなって。じゃあ人間関係に関する 助けになることは、私の好きな言葉も入れて読みますね。まずイザヤ2章の22節、これが原則だよな。人に頼って裏切られたとか言っている、自分が悪かったんだ、裏切った相手が悪いんじゃないとすれば、憎しみってかなり流れますね。いや、あんた悪くないかったら、あんたが勝手に信頼して勝手にこけて、そしてあんなにしてやったのにああいうふうにしてくれなかったって、独り相撲を取ってるのはあんたじゃないのって冷静に考えたら、許せないってことはないかなって。じゃあイザヤ2章22を読みましょう。はい。花で息をする人間を頼りにするな、そんなものに何の値打ちがあろうか。だから神様に信頼しなさいということですけども、ベストセラーで何度もご紹介したカトリックのシスターの渡辺和子さんの本の中に、信頼は 98% にしなさいと、まあ、夫婦でも誰でも 人たるものは 100% 信頼した方が悪いって、もう信頼されても迷惑だし、いや私たちの夫婦の絆はって、じゃあ夫婦は神様ですかって、夫婦は天使ですかって、天使なんかいない、聖書の教えではみんな罪深い、救われるべきものです、なのになんで神様の代わりにあの人に 100% 信頼なんかしちゃったのって、そしたら許せないって絶対なりますよって、もう結論見えてますって、それ勝手に期待して信頼した、あなたも悪いんじゃないですかっていうか、あなたが悪いんじゃないですかって言われれば、そうだな、自分の期待通りに動いてくれない、相手に地団打踏んで歯ぎしりして、そして裏切られたとか、あの人だけはひどいとか言っている、私が悪かったかなって冷静に考えたらいい。さ、鼻で息をする人間は、人間は人間だ、どんな素晴らしい人でも、どんな立場の人でも、立場の人でも、だから 2% そうすると許せる、そうじゃないと許しがないですよ。勝手に 100% 期待して裏切られたって言ったら、だから信頼するのはパーフェクトは神様だけ、あと人は裏切ったとしてもしょうがない、私も裏切ってるし、私も傷つけている、これは事実です。私は一回も誰も傷つけたことないっていうならば、徹底的に責めたらいいですが、聖書はそんな人は一人もいないと言ってるんです。みんな似たり寄ったりだと言ってる、同じ穴のムジナです。あ、だったら許せるわなって、身近な人ほど許せなくなるから、いや、身近な人ほどお互いに許し合おうって。じゃあもう一箇所、これは私が時々話す40出していただきましょう。さあ、じゃあ40の次の21節から先に読みますか。21節、これ人間関係のかなりのコントロールの使える言葉だなって、もう3000年も昔の言葉ですが、聖書の言葉は本当に味わいがあって意味深いです。ご一緒に読みましょう、はい、人の語る言葉にいちいち心を止めてはならない、あなたのしもべがあなたを呪うのを聞かないためだ。これすっごい大事です。人間関係のほとんど全ての鍵です。これが人の語る言葉、いつまで思い巡らしてるの、何日間思い起こしてるのと、もうそろそろいい加減やめなさいって。人が何を言うかは勝手だけど、それを心の中に取り込んで、朝から晩までか一日一時間でも何必要もないのにめくり返して、うわ傷ついた、ずいぶんひどい単語言われたとかって、それはそういうふうなことをやってるあなたが悪いって。人が何を言うかはあなたは変えられないって。いちいち人の、口の隣に何か隠しマイクくっつけて私のことを言ったか言わないかったら、これも異様ですが、ここで心に留めなくていいことをわざわざ聞いて、心の印貸しにしっかり刻み込んで、そして自分にとって元気がなくなる言葉を毎日めくり返して、そこからスタートしたら人生なんかやれないって、みんなやってられないってなるよって。なんでわざわざマイナスのステージ自分で作り、挙句の果てはその人を憎むのって。心に留めるか留めないかはあなた次第、人が何を言うかはその人次第、その人を変えることはできない、私は神じゃないともう決めなさいと決めて、誰かが私の悪口言っても呪ってもこれしょうがない、私も言ったことあるかもしれないと思って、あとは考えないようにする。皆さん、忘れる訓練ってすごい大事ですよ。そうじゃなかったらいつまでも私たちは後ろ向きで、やがて病になります、これ確実です。ので人生でいろんな人に出会うんですから、もう忘れたって、もう気にしないって、ね、気にするかしないかは私たちのコントロール次第です。これ訓練でかなり変わります。絶対変わります。で、 20節に戻っていただくと、20節で人間というのは本当だ、これは認めなきゃ、聖書がコンコンと言ってるんだから、人は皆罪人だ、あの人も私も。じゃあ20節読みましょう、はい、この地上には善を行い罪を犯さない正しい人は一人もいないから。もう結論です、これ一人もいないです。一人ぐらいいるかいないかって、一人もいない、みんな罪深い。だからああいうことも言うし、私も嫌味なことを言うし、そして自分が嫌になるし、これが人間だ、みんな救われるべき存在だ、この原点を忘れて勝手に人間に期待して、あ、そうすると人間の舵取りコントロール、自動車の運転を誤ってぶつけるように大事故になるんだなって。じゃあ22節読みましょうか。22、はい、あなた自身も他人を何度も呪ったことを知っているから。と、もうこれが3000年間聖書がコンコンと教えていることだから、いい加減聞きましょうって。そうだ、自分の感情のままにがっかりしたり喜んだりって、裏切られたとかなんとかってもう言わない、そういうレベルは。もう私は、人は罪深い、だから私が信頼するのを見つめるのは神様だ。だってあの人、あんたことこう言ったって、あなたは絶対忘れられない、あいつだけ許さないって言ってたでしょ、いや忘れたって。1週間だけ心に引っかかったけど、トゲが取れるようにもう今考えないから、いや本当に考えなくなったって、いいんですかそれでって、そんなに執念深くしなくていいんですかって、いいんですそれで、執念深くない方がいいんです。執念深くない方がその人は幸せな道が目の前に開かれているんです。いやー、悩ましい人間関係のコントロールは聖書の教えが鍵だな、自分の感情に流されないことだな、他の人がやってるようにやらないことだなって。じゃあ3番目、今日の聖書の箇所の17節に戻りますと、そうすると人を見るんじゃなく神を見るようになるから、神様は何かしてくれますかというと、してくれます。助けてくださいます、救ってくださいます、主は救い主です。じゃあご一緒に17節の2行目まで読みましょう、はい、しかし主は私と共に立ち、私に力を与えてくださいました、はい、パウロは孤独になっちゃった、だけれども孤独じゃなかった、人に裏切られるほどに主が、神様がパウロを支えた、力を与えてくださった。共に立ちと書いてますが、私の傍らにいますという意味なんですね。助けてくれるという意味なんです、主が助けたり。じゃあ18節、次のページ開いていただく、あ、ごめんなさい、その前の、はい、あ、次を開いていただいて、これの、はい、その前、はい、ここでいいです。獅子の口から助け出されました。そうです、神様はライオンの口に入って、一巻の終わりだと思ったら、いや救われた、いや本当に神様が私を一緒にいて助けたり救ってくださる、だから大丈夫だってね、もう一発逆転ですよ、もう潰れたところからよみがえる、これが聖書ですから。そういう経験を人に頼ると人なんです。しかし人から離れて神に頼ると、神様の救いと助けを経験するようになってるんです、人生は。そういう方程式なんです。で、先週写真ちょっと写らなかったかな、先週 の水曜日 あの礼拝に、あの何人かの方が東京の方から来られたんです。それは犬というか本がきっかけだったんですね。で、それは私は図書館に、教会の図書に入れたと思うんですが、一冊だけ読んだんですけども、まあ、あの双葉群相馬群指すんでしょうかね、5800頭も匹も登録された犬がいたんだって。そしてあの地方には猫を入れて10万匹いたとかって書いてましたっけね。で、サッカーで有名な J ビリッジってとこ行った時に、震災にあって、まあ人も大変だったけど、いやあれ見ると犬の世界も、犬目線で言ったら大変だったなって、人が恋しくて防護服を着て放射能をプロテクトして車に乗っていると、後ろからダーッと犬たちが追いかけてきてね、まあ人間もさすがに心が動くでしょうね。まあ、結局その本私読んで心に残ったのは、例えば飼い主と引き離されて路頭に迷った、一体どれぐらいの犬がいるか、被災した犬は殺処分しちゃいけないっていうことになってるんですが、実際殺処分してるというようなことが書いてありました。で、それを救出するレスキュー隊、犬を救い出して、あのそしてセラピー犬として用いる働きをしているって、へーと思ったんです。 皆さん、捕獲された犬、もうあばらが皮と骨だけでニョキッと突き出てあばらが、もう餓死する寸前の犬、それからトラバサミにバシャーッと手が引っかかって、もう4本足なく3本足になって、そして歩いている犬たち、その犬たちを捕獲すると、捕獲するのも大変ですよ。人間に捨てられた、人間に恋目にされたと、それは思って当然です、逆の立場なら。だからどんなに抱こうとしていろいろ言っても近づいてこないし、完璧な人間不信だそうです。でどんなに抱いてもしばらくの間目の中に、面白い表現だなって、笑わないって、笑ってないって、どんなにしても目は人間に対して信頼のもう絆がないんですよ。そこで大切なのは、もう無償の愛って、あれ聖書みたいだなって。聖書は神の愛は計算の愛、こんだけやったからこんだけやってくれよ、やってくれないなら今度はお前を思い知らせてやるよって、そういう関係じゃない、無償の愛、価値がなくても返ってこなくても裏切られても関係のない、親の愛が一番近いと言われる犬に対して、もともと犬っていうのはかつての飼い主とのそれは懐かしい思い出がやっぱあるんですって、まあ、犬の心っていうか分かんないけど、可愛がられた日々、無条件で抱かれた日々、で、もともと犬っていうのは人間に無条件で信頼する、そういうペットっていうか動物なんですってね。みるみる蘇ってくるんですって。ほんで蘇って終わりじゃないです。蘇ると人間に対して一点の曇りもなく再び完璧な信頼が戻るんだそうです。で、傷ついて三本足になった犬、あばらが突き出て死ぬ一歩手前だった犬が再び人間を信頼して、その犬がすっごくいいんだそうです。多分お年を召したおばあさん、おじいさんの素晴らしい慰めになるって。なぜかというと、今度犬たちが人間に対して無償の愛をもういくらでも醸し出すんですって。その犬たちのセラピー犬になる、将来用いられる犬の条件は一つしかないって。それは弱いものに近づいていって寄り添おうとする心がある犬だけがセラピー犬になれるのだと書いていました。なるほどな。あの被災地で1年間路頭に迷ってイノシシに追いかけられて傷ついて生死の境をさまよって捨てられたと思ったけど、もう一度人間にもう一回だけ信頼するってなった、傷の経験のある犬は傷ついた人に寄り添って、そして自分自身をその慰めとなるように喜んで自分自身をね、ああなんだか私神様と人間との関係みたいだな、神様なんか私の人生の悪いことばっかりしたってかつて思っても、神様の懐に飛び込んで十字架の私たちのために無償で命まで捨てる神の愛に出会った時に、それまでの不信感、全然笑ってない目がもうみるみる溶かされて、溶かされて終わりじゃないです。受けたら今度は与える側になっていく。皆さん、人は最終的に私たちを絶対離れることのない救い主である神様と結びついたときに、新しい用いられるセラピー犬じゃないけども未来になっていくんだと思います。なんか私が撮ってる新聞に時々親父の思い出みたいなコーナーがあって、よく親が牧師だったとか宣教師だったとかって結構いるんですね。用いられてる子どもたちがいるんだなって。私はその人知らないけど、厚切りジェイソンとかなんとかって書いてました。なんかお笑いの世界で決勝戦まで残る外国人、アメリカ人、日本語ペラペラなんだろうみたいですね。どういうお笑いか知らないけども、お父さんが牧師さんで、まあ、宣教師さんなのか書いてありましたが、もうとにかく仲が良くて、もう厳格なクリスチャンだけど、もうとにかくお父さんお母さんだけで、まあ、お母さんお父さんだけなんでしょうね。年取ってもアメリカだからチュッチュしてるとかって書いてありましたけれども、もう優先順位がはっきりしてたって、親の人生1に神様、2に家族、3に友達、4に仕事って。え、そうか、牧師なら第一に仕事ってじゃなくて、まず神様、仕事一番最後かと思ったんですね。で、私に怠けるいい口実ができたと思ったわけじゃないけれども、2に家族で、3に友達、4に仕事、もうこれ貫かれて徹底してたんでしょうね。そしてやっぱりその文章を見ると、両親を尊敬しているような、そういう家庭の中で育まれて今日本でこうやって用いられてるんだろうなって思ったりしたんです。いいですよ皆さん、人生は優先順位ですよ。1に憎しみとかね、2に呪いとか、とんでもない人生になります。1に神様です。1に人を持ってくると、 いや裏切られた、自分の人生はあやつのせいでこうなった、取り返しがつかない、責任取れって、復讐に燃えますよ。とんでもない人生です。1に神様です。そして2に家族、そして3に友達、4に仕事って、まあいい優先順位だなって。皆さん、人に向くのではなく、私たちは神に向けば必ず神の助けと救いを得るのです。じゃあ最後どうなるか、じゃあ今開いている17節、もう一回前のページ戻っていただくと、じゃあそれはというところから読みましょう。はい、それは私を通して御言葉が余すところなく述べ伝えられ、すべての国の人々が御言葉を聞くようになるためでした。私は獅子の口から助け出されました。だから大逆転なんです。もう一巻の終わりと思ったら、獅子の口から助け出されて、もう一度前のページに戻っていただくと、結果はこの瀕死の状態のみんなに見捨てられたパウロに神様がもう歴然と働いて、御言葉が余すところなく全ての国の人にが聞くように、御業が、計画が、宣教が進展したということを言ってる。じゃあこれは何だということです。多くの人はその裁判の席じゃないかって、裁判の席は天涯孤独、みんないなくなっちゃって味方してくれると思ったら、しかしそれがピンチがチャンスなんですよ。そこで裁判にかけられても、ローマは世界の中心でしたから、たくさんの人がその耳でパウロ先生を通して、裁判を通しても何を通しても、結果的に神の福音を聞いたんですよ。証しになったんですよ。宣教は前進したんです。もちろんその他のことも含むかもしれませんが、これは私たち身に覚えがあるでしょ。この教会はもともとここにいなかったって何回も解説しています。震災がこの教会を生みました。でどうなったか後で見てください。隣の部屋に学装をきちんとすると違うもんだなって、私がよっぽどドイツから もらってくるかどうしようか迷ってもらってきてよかったなって、本当に美しい本物の浮世絵が飾ってあります。まあ1週間だけ飾ったら、あと2階に外国の人がよく泊まる部屋に飾ろうかなと。本物ですから、皆さん、本物の浮世絵6枚もあるんだから1枚は我が家に持っていくとか言わないでですね後で見てください。まさかドイツに行って旦那さんが亡くなって、旦那さんが多分コレクターで、そのコレクターの旦那さんが本物の浮世絵をどういうルートかで日本から1600年代の浮世絵を買って、それを今私に渡すべきじゃないかと思って渡して、ここに飾ろうとは思いもしなかった。また先週アメリカ人が来て、日本に来て何を感じたか、被災地に行って涙流してましたね。被災地に行って心がキューッとなったって、あ、そうなんだって思いました。そのうちの一人は親がロシア人で、そしてロシアでどんな迫害があったかってちょっとうちの家内に話してみたいなんですが、まあいろんな国の人といろんな国籍の人と、震災が生んだんですよ。震災はいいことじゃないと思った、震災は悲しいことだと思った、震災を誰かのせいにしたかった、しかそういうことじゃなかったんです。震災は未来向きでした。震災は世界向きでした。こんなに多くの世界の人とこれでドッキングしてくっつくとは夢にも思わなかった。私今度ネパールに行った時に、そこでどんなドラマが待ってるか分かりませんけれども、これは全部震災のボタンの後の、誰も想像しなかった世界の中に私たちはいるんです。だから私たちは今日の聖書の段取りの通り、恨みとかつらみとか、もうそういうものから、もういい加減、もうそんなことはかつての私だ、もう今は全然違う自分になったって、そんな割り切っていいんですか。いいんです。人生はいかに割り切るかです。いかに昔の古臭い自分を引きずらないかが未来の神様が招いている世界です。これ間違いない。この間オバマ大統領が来て世界中が注目したそうで、広島に行って、で私その時に14歳で被爆した女性の物語をちょっとやってて心に残ったんです。青い閃光光が軍需工場で働いていた14歳の娘さんの前をさーっと流れたんだそうですね。そうして気がついたら、どっちかの腕にガラスの破片がバーッと、まあ一瞬だったんでしょうね。ほうで呆然として外に出たら、メラメラと皮膚が溶けているような人や、うめいている人たちがいて、でその娘を案じてお父さんがその被爆した娘をいそうなところを探して、結局1年後に突然死したそうです。まあ、収入源がなくなった。母親は原因不明の病魔に侵されて毎年毎年苦しい生活を行った。弟がどうも3人いたようですよ。長女だったから、 本当は学校の先生になりたいっていう自分の人生の夢も捨てざるを得なかった。そして朝から晩まで事務職員としてもう働いて働いて働き詰めで、まあ、弟3人を育て上げたって言ってましたが、普通親は育て上げると言いますが、しかし14歳のお姉さんからの人生で私は育て上げざるを得なかったってあんまり言わないなって、よっぽど大変だったろうなって、なのでアメリカに行くしと、自分の家庭をめちゃくちゃにして返せと、あの楽しかった家庭、自分の夢、先生の夢もめちゃくちゃにして、まるで違う人生に貶めた原爆も憎しと、それ当然だと思います。しかし70歳になった時でしたか、お孫さんがおばあちゃん証言すべきだって、ね、証言する、まあ、使命があるとは言ってませんでしたが、おばあちゃんすべきだって、そして自分がどんな経験をしたか目撃者として語り始めたそうです。とその時、ね、原爆資料館の館長さんなのか、とにかく館長さんが人を見抜いたんでしょう。あなたの心には憎しみとか恨みとかつらみとかそういうものが沈殿してるって、そんなものを抱えたままで証言することなんかできないんだと言われて、ぐさっと刺さったって、いや本当だって、私は本当にアメリカが憎いって、絶対許さないって、まあ、これ普通の感情だと思います。親を奪った、人生めちゃくちゃにしたけれど、確かにいつまでも恨みつらみに支配されてたんでは、それは証言することは客観的にありえないなって、それでもう忘れると、許すと、許せないけど許すと自分で自分に宣言して、まあ、人生は自分との付き合い方ですから、自分とどう付き合うかが人に対する付き合い方として全部にじみ出てくるんですから、彼女はもう憎しみとか恨みつらみに縛られた人生を捨てたんです。自らの強い意志でやめたんです。そしてそれからは、あの時どんな経験をしたか、どんな出来事があったかをずっと証言しているということでした。私は苦しかったろうけれども、なかなかいい素敵なお話だなと思ったんです。神様も私たちに素晴らしい未来を用意してくれてる。まさかこんな大平原でこんな人と会って、こんなエモようの人生が未来あろうとはって、そのためには一つ越えないといけないところがある。人間関係で傷ついてない人は一人もいないんです。で、私傷ついたと言えば、私誰よりも不幸なんだと言えば誰でも言えますけれども、もう言わない、そんなこと、そんなこと当たり前だって。そして私も人を随分傷つけてきたって、もうそれに縛られること、恨みつらみ憎しみはすでに過去のものだって、神様が用意している未来に、新しい未来に、新しい自分となって一歩私は前進しますと、それでいいですかって、それでいいです。今週の職場で、また今週の親戚関係で、あるいは友達との関係で、いろんな抜き差しならない人間関係の状況の中で、あんまり深追いしないで、いやこれは人間関係は神様しか見ないと、私は許すべき人間だ、私も傷つけてきたんだから、そしてそれよりも神様が用意している素敵な人生を私は味わいたい、体験したいと、その一本の道に向かってそれぞれ進んでいきましょう。それでは黙祷いたしましょう。ピアノを弾いていただきます。心を静め、今日の聖書の語りかけ、自分にとって、ああこれがポイントだなと思う点、どんな点があったでしょうか。静まって思い巡らしましょう。お祈りします。恵み深い天のお父様、誰も一人ぼっちで生きることはできないように最初から決められています。傷つくのが嫌で人に背を向けると急に侘しくなったり寂しくなったり虚しくなったりといって、人の中で揉まれると再び傷ついて、なのでこの悩ましい人間関係の中でしか生きれない私たちの人生に聖書の語りかけがありました。聖書を開けばそのようなもののためにかえって祈ったらいい、執着しないで許しなさい、そして気にしないで歩む訓練、自己訓練は有益ですと。天のお父様、確かに人を恨んだり憎んだりすることをやめて、そして神様だけ見つめるときに、 神様の不思議な助け、不思議な導き、神様がどんな時も共にいる感覚の世界に引き出され、その先にはこのような恵みの世界が私の人生に用意されていたのかと、神様のご計画の前進、宣教の前進、私の拙い証が用いられたことはなんと嬉しいことか、ここにいる一人一人をそれぞれの家で、それぞれの置かれた場所で今週も祝福し用いてくださることを感謝します。主よ、人間関係で傷ついて癒しが必要な人に今豊かな癒しをお与えください。それでは少しピアノを大きめにしていただきます。心にあること、また神への感謝、私たちの家族や健康の祝福、私たちを用いてくださいなどなど、弱っている人のことなども覚えてくだされば感謝です。声に出せる方は出して、しばらくご一緒にお祈りを捧げましょう。恵み深い天の父なる神様、感謝します。神様が私たちを愛して今日ここに招いてくださいました。あなたは私たちを祝福し、あなたは私たちをあなたの道へと導いてくださること、ありがとうございます。ここにおられる方のすべての人間関係を、血流が流れるように透明な透き通った良きものとしてください。人を生かすものとしてください。天のお父様、また具合の悪い方を慰めてください、癒してください。森さんを、また松川さんを慈しんでください。全国に散っている方々を神様がどうか触れてくださるようによろしくお願いします。あなたの恵みと慈しみを感謝します。アーメン。私の後に続いてご一緒にお祈りを捧げましょう。天の父なる神様、心の中にいくつかの傷があります。あなたがご存知です。すべての傷を癒し、清め、憎しみや恨みの感情から完全に解き放ってください。神様が喜ばれる道を進みます。人に信頼するのでなく、天を見上げ救いの神により頼みます。神様の御用のためにお持ちください。信じます。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。